RSC ファミリーロンサイクスプレス We on the press やりたいことやりたいように燃える RSC は太陽のようにできない後戻り、
はい、東京ネットラジオからお送りします RSC プロダクツプレゼンツ大五郎のボクシングのライフ、ボクシング芸人の安岡大吾です。よろしくお願いします。というわけで、今月も新型コロナウイルスの影響で、ね、試合もうお休みでございますね。ちょっと収束のね、あれが見えないんですけどもね、試合がないのでね、試合の話っていうのはないんですけど、こういう時だからこそね、できる企画とかをね、どんどんどんどんね、前向きにやっていきたいと思います。さて、早速今月のゲストです。今日ね、4回目のね収録になるんですけども、今回ね初めての試みをね、2つします。まずは、初めて、連続での出演になります。はい、今回のゲストです。今回のゲストも、国際マッチメーカーのジョー小泉さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。そしてですね、今回、新型コロナウイルス拡大防止のため、ジョーさん、電話での出演となります。よろしくお願いします。はい、
どうぞよろしく。
はい、前回のね放送の反響がすごくて、僕のところにもね直接またこう出演お願いしますっていうのが来たのでね、2回連続ということでお願いしますってことなんですけども、前回の放送で聞けなかった質問を中心にちょっとね僕からもね、お聞きしたいことがたくさんあるんですけども、
はい、
前回ちょっと聞けなかったんですけども、
はい、
世界ボクシング殿堂入りね、ジョーさんしてるますよね。
はい、
はい、日本人ではファイティング原田さんと本田明彦定権事務会長と、そしてジョー小泉さんの3人ということで、これは どういう経緯というか、はい、
具志堅会長
具志堅会長です、ね、あ、具志堅会長、4人、あ、すいません失礼しました。はい、これどういう連絡が来て、どういう感じのあれなんですか。
これはね、
はい、
まずなぜ殿堂入りしたかっていうと、私は17歳の時から、
はい、
もらったのはちょうど還暦60歳の時で、まあ約43年間ぐらいですか、その国際レポートを書き続けてきたわけです、
はい、
東洋の日本から、
はい、
だから非英語を使わない国で、はい、これだけ長くレポートし続けた人間っていうのは、
はい、
いないんで、はい、そこのところを評価してくれたんですね。だから、はい、だからリポーターとして評価してた、はい、それなおかつそのマッチメーカーをやったり、はい、トレーナーやったりそういうのやってましたから、
はい、
そういう面でも、まあ、ユニークだっていうんで、
はい、
まあ、連絡が来たんですね、
はい、
その名誉の殿堂ニューヨークのカナストータっていうところから、
はい、
それでじゃあ受けさせていただくっていうことで、はい、それで殿堂入りが決まったわけです。
これをこうなんか盾のようなものをもらってみたいな感じなんですか。
盾ももらって、それから特製 の指輪ですね、リング、それから、はい、で向こうで、はい、石膏でピストっていうか拳ですね、はい、それを作るんです、
はい、
それでそれがそのカナスタウトの名誉の殿堂に置かれてあるんです。殿堂した入りした人は元ボクサー、それから元ジャーナリストとか、
はい、
それみんなそこにどうですか、拳の型があるんですね。それでパネル、
はい、
その壁にはもうおのんのその写真が貼られてあるんです。
これかすごい名誉なことですよね。
うん、ありがたいことです。
はい、まあ、そんなねジョイさんなんですけども、前回聞けなかったのでルイスと小泉選手 の、うん、トレーナーなさったんですけども、フィリピンで
マネージャーですね。
はい、マネージャーで、はい、何十万人というこの世界戦を、
はい、
セサール外戦で やった時のことをちょっとお聞きしたいっていうのが来てるんですけども、
あの時はね、
はい、
そのルネタ公園、
はい、
あのマニラの、
はい、
それでローマ法王が来てその演説した時に、
はい、
30万人ぐらい集まったらしいんです。もうストリートがあってそれずっとなんです。それで警官が、
はい、
ポリスがそのカウントしていったんですけれど、
はい、
25万人まで数えた時に、
はい、
あのもう試合が始まったんで、ポリスはカウントやめたんだよね。
は
あ、だからフリンセサリー・チャベスとグレグ・ホーゲン、
はい、
この時が確か19万ぐらいだったんじゃないかな、
はい、
10何万ですよ、
はい、
あのはっきり覚えてないけど、だからそれよりも超えてたんですけれど、
はい、
その記録っていうのは有料の観客でないと、
はい、
その効果がないと。
なるほど、はいはい、
だからその参考記録だったんですね。
あ、はいはい、それでも25万ってもう後ろの方なんか見えないですよね。
いや、ところがね、スクリーンを置いてあるんですね、
はい、
だからその目で見ると本当もう消し粒みたいなんですけれど、
はい、
そのあの頃そのスクリーンでその試合のあれを見てたらしいんです。
は
あ、私たちはもう試合に熱中してましたからね、はい、
いやーでもすごい経験ですよね、
はい、その、
あとですね、ジョーさんが覚えているアップセットについてお聞きしたいんですけども、
はい、
国内と、まあ、たくさん今まであると思うんですけども、国内と海外でちょっと一つずつ教えていただけたらなと思うんですけども、
まあ番狂わせっていうとね、
はい、
日本国内でいうとやっぱりタイソン・ダグラスですよね。
はいはい、
まあこれはもう本当にそのまあなんて言いますかね、予想してなかったです。タイソン決して調子は良くなかったんですけど、それでもダグラスには負けないだろうと思ってたのが、
はい、
ああいう結果になってね、本当にびっくりしましたね。
うーん、
で、はい、まあそれとね、
はい、
やはりその海外ではね、
はい、
まあ、モハメダリとジョージ・フォアマンかな。
あ、はいはいはい、もう僕はもちろん、リアルタイムでは見てないんですけども、はい、
私ねサラリーマンしてたんですよ、はい、それでねちょうど昼休みにね、
はい、
MEN ニュースで中継があったんです、
はい、
ラジオ中継、それでちょうどねその昼休みの時間だったんで、
はい、
その駐車場自分の車止めてたんでそこへ行って聞いてたんですけれど、
はい、
実況アナウンサーがもう本当興奮してしまって、レポーターがもうレポーターにならないんですよ、本当に。だからもう本当にそのグレートアップセット、グレートアップセットっていう感じで、まああれなんかも思い出しますね。
そんなにもうアリはその時はもう勝てないって言われてたんですか。
そうです、もうやっぱりジョージ・フォーマンその全盛ですし、
はい、
だからジョン・フレイジャーを倍対にするとですね、
はい、
そのアリはフレイジャーに負けてるわけです、
はい
ね、それでフォアマンはフレイジャーに圧勝してタイトルを取ったと、
はい、
いやもう時の流れでね、もうアリはもうフォアマンの敵ではないと、
はい、
うん、戦前予想だったんですけど、バンクラスが起こったわけです。
はあ、これバンクラス起こるときってなんとなくこう予感とかするもんなんですか。
うん、後から考えるとね、
はい、
そのあの試合が一度延期になったわけですよ。
ああ、そうなんですか。
その練習中 の、
はい、
そのフォアマンの、スパリング中の出血ですね、カットで、はい、でそのあたりからね、もうあれだけ長くそのザイルの近者さんにとどまって、フォアマンがなんかもう精神的にちょっとだれてきてると、
うん、
そういうのが情報あったわけですよ、
はい、
で一方マヌラリの方は地元の人たちとうまく付き合ってて、
うん、
それでどうですか、試合にその気分的に乗ってるみたいな情報あったんですけど、それでもねやはりその予想っていうのはやっぱりフォアマン有利、圧倒的有利だったです。
あ、 なんかでも何かしらやっぱりねあるっていうことですね。まあまあこれで、
そうですね、
はい、前半戦終了でございます。
全ての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
私アッキーがお送りする痛快愉快奇想天外トークバラエティ番組、アッキーのレッツトークラジオデラックス、第2第4木曜日絶賛放送中。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
はい、後半戦です。後半戦で、ね、引き続き質問したいと思うんですけども、結構ねマニアックな質問が来てます。はい、
はい、
ラウンドマストシステムによってボクシングは面白くなりましたか、それともつまらなくなったと思いますか、という来てるんですけども、
うん、これはね、
はい、
2つの面があるんですよ。プラスの面とマイナスの面ね。
はい、
で、ラウンドマストシステムというのは、まあ、要するに振り分けによって、
はい、
非常にその微妙なラウンドでも取ろうという姿勢がある。
はい、
でジャブをよく使う、それからその手数が増えると、
はい、
そういう面で必ずしもね、その非常に差のないラウンドをあえて振り分けることによる弊害ばっかりではないように思うんです。
おー、なるほど。
で、はいはい、一方ね、
はい、
そのマイナス面としては、
はい、
その以前だったら、
はい、
よっぽどしっかり攻めないとポイントくれないから非常にその攻撃的だったし、
はい、
もっとその強いパンチを打ち込んでたと、
うん、
だからそこでね、採点基準が変わることによってボクシングが変わってきたわけですよ。
あ、なるほど、はい、
だからある意味ではね、ラウンドマストシステムになったことでボクシングより科学的にはなったんです。
あ、
テクニカルになった、はい、向こうは以前はもっとファイトしてたわけですよ、
はい、
うん、だからその辺の切り替えがその80年代ぐらい、
はい、
80年代のボクシングっていうのはやっぱり非常にそのなんですか、攻撃的であり、
はい、
それでなおかつテクニカルであった、
はい、
そういう印象がありますね。
あ、は
い、
なるほど。今この80年代の話になったからなったので、そこからちょっと付随しての話なんですけども、80年代といえば、まあ、レナード・ハンズ、ハグラ、デュラン言いますけども、この4人と現代のカネロやメイウェザーとかゴロフキンって戦ったらどういう結末になると思いますか？
これは何とも言えないんですけどね、
はい、
カネロやゴロフキンっていうのはね、やはりその現代のボクシングに揉まれてますから、
はい、
非常にスピードがあって、
はい、
ディフェンスもしっかりしてて、
はい、
それでコンビネーションっていうのは高度化されてますね、
はい、
上下の内訳、
はい、
アウトサイド、インサイドの内訳、うん、それからボディブローの効かせ方とか、はい、そういうのは技術的に進歩してるわけです。ところがね、その一方は昔のボクシングは、
はい、
その80年代なんか、そのよほど攻めないと、よほど倒さないと、うん、試合ストップさせてくれないわけですよ、
はい、
だからそういう面でね、非常に選手自身がそのタフネスっていう面では昔の選手の方がありましたよね。だからそのゴロフキンなりカネロのパンチを受け止めて、
はい、
その至近距離で強打の交換っていうことになった時に、例えばハグラであったり、
はい、
でハンズであったり、そういうのはね、カネロやゴロフキンよりも上かもしれない。
はー、
だからそれは分からないです。そこがね、ボクシングの面白さでね、結局時代が違う選手は実際に手合わせしてないんで、はい、我々のその想像とかね、イマジネーションの中でしか比較できないわけですよね。
はい、
で、陸上競技とかね、そういうタイムを競うとか、そういうところだったらもう、以前
そうですね、
今の選手の早いんだからマラソンでも、
はい、
ところがボクシングの場合は例えばデュランとね、
はい、
ロマチェンコだったらねデュランの方が強い、そういう人もいるわけですよ、
はい、
だけどだからいやそんなことはないロマチェンコはさばいてしまうとかそういうところでねボクシングの面白さっていうのがありますね。比較できないことによるそのイマジネーションのその戦場でみんな想像し合うっていう面白さがあります。
そうですね。ちなみにすみません僕勉強不足かもしれないけどジョーさんが一番好きなあの80年代の4人は一番好きな選手ってのは誰なんですか。
今からね思うとねその戦力としてはねあの必ずしも攻防権利でもなかったかも分かりませんけれど、
はい、
アレクス・シャルゲヨっていうのはね、
はい、
やはりスタイリッシュだしパンチがあったし、
はい、
それでいい選手だなと思いますね。ねアルゲルはこんなこと言ったんですよ、
はい、
俺はねこちょこちょしたパンチコンビネーションで倒さない、
は
あ、そのねコンビネーションで痛めつけて最後のパンチはフィニッシュブローは距離を取って大きいパンチで倒すっていう、
はい、
2階席で見てる観客もいるんだぜと、
うん、
だから彼らにねサービスしないといけないんだ。
なるほど、
なるほどなと思ってて、そんなことまで考えてたのかと。だからボクシングの美しさビューティーオブボクシングっていうことを 言うんでね、
はい、
だからコンビネーションや見えないパンチで倒すっていうのもそれはボクシングの美しさかもわからないけど俺は最後の仕留めるときはできるだけみんなが納得するような倒し方をする、
はい、
ボクシングの哲学っていうのをアリゲルから聞いたことあるんですけどね、
うん、ジョーさんもそういう選手がやっぱ好きな感じですか。
いやいや そういう選手が好きって言ってそういうそのどうですかイデオロギーって言いますかそのどうですかその気持ちを持って戦ってた選手もいるんだなっていう、
ね、あなるほど
ね。からあの頃ね、はい、アントニオ・セルバンスレスであったり、
はい、
オセ・ナポレスであったりその中南米の選手が非常に、台頭してきたんですよ、
はい、
その時にね中南米の選手の柔らかさ、
はい、
がアメリカの選手のパワーをそういう凌駕するような、
はい、
そのテクニックであり速さでありカウンターを取るうまさでありそういうのがね堪能できたんですね。だから私80年のボクシングは輝いてたっていう本書きましたけれど、
はい
確かにねそれを前の時代とは違い、はい、それを後の時代とも違うものがね80年代にはあったような気がする
んです。そういった意味でこう現在と過去の選手も混ぜた上で一番見てみたいカードっていうのはありますか。
ね、最近ねネットでねスライマン会長のツイッターでね、
はい、
井上とゴメスウィルフレド・ゴメス、
はいはい
並べてあったんですけどねこういうのをもし実現夢のカードではあるんですけどね、
はい、
ウィルフレド・ゴメスがねそのもう連続系を防衛 してた頃本当に倒し者としてすごかったですよ、
はい、
で今のねモンスター井上
尚弥
選手、
はい
これもその一発で倒すその凄みっていうのはありますよね、
はい、
だからゴメス対その井上っていうのは夢のカードなんですけど面白いと思いますね。
もう KO 必死ですよね。
ねどちらがだっても
面白いですよね、はい、あとこんなのも来てます。
はい、
公開祭典についてどう思いますかっていうのを来てるんですけどね。
私はね、
はい
以前ね、
はい、
公開されてて反対だったんですよ、
はいはい、
それでねところがね考え方が変わってきだしたんです。
お
で、ね、まずね公開されてが良くないっていうのはね途中で4ラウンドなり8ラウンドした時に、
はい、
例えば1人がね、
はい、
ボクサー A にリードとして、
はい、
それであとの2人はボクサー B にリードするでしょう、
はい、
そしたらねその歩み寄り現象で、
うん、
そのボクサー A の勝ちとつけてた少数派が、
はい、
なっていくわけです。
はいはい、それよく言われますよ ね、はい、
ね。ところがね、 これ2対1の場合ね、2の方が正しくて1の方が間違ってるとは言えないわけですよ。
そうですね、
1の方が正しい場合があるじゃないですか。
はい、確かに
そうです。でその途中で公開採点することによって、その少数派でありなおかつ正しい方が歩み寄って間違った採点の方に行く可能性がありますよ。
はい、
それで途中その8ラウンド目ぐらいでまたジャジの人たちが、まあ、自動的に調整して、ここでいわばガス抜きになるわけです。
はい、
本当は僅差の判定でどっちか行った時にそれは間違った判定である可能性が出てくる。
はい、
こう途中に公開採点することによって、
はい、
ところがね、もう一つね、最近変わりだしたのは、うん、観客の中ではね、
はい、
今のそのランドマスシステムによって振り分けていったときにどっちが勝ってるか分からない、
うん、
そういうようなクロスゲームがあるわけです。
はい、あります。
その時にね、ごくごく一部のね、そのマニア、長年見てた人間はそれが、その差が分かって、いやこっちの勝ちだ、その意見は正しいかも分からないけど、そうすると大多数大衆に分かりにくい採点競技になってるわけです。
はい、
その時にガイダンスとしての公開採点っていうのは、
はい、
価値があるんじゃないかなっていう気がしだしたわけです。だから以前だったら判定を出した途端にえぇ、ー、っていうふうな、そういうある種の驚き、
はい、
ある種のそのどうですか、落胆、そういうのはあるんですけれど、例えば4ラウンド8ラウンドで採点を、その僕あんまりその詳しくない一般大衆、はい、観客に、あこっちが勝ってんだということを教えることによって、ボクシング分かりやすいものにする効果もあるな。だから今でにプラスマイナスなんですよ。
そう、
歩み寄り現象はあるでしょうし、
はい、
ところがそれを補って余り合うのがやっぱりそのボクシングの採点っていうのを途中見せることによって、その勝ち負けゲームとしてその理解しやすいものになってますね。
うん、確かに。プラス負けてる選手が、負けてると思ったら負けてる選手がこう攻めるパターンもありますし、勝ってると思ったら勝ってる選手がこうディフェンシブになっちゃうかもしれないっていうのもありますよね。
それはね、理論的にはそうかもわからないんですけれど、
はい、
勝ってる選手が逃げ込みにかかったり、まあ非常にしにくいですよ。なぜかっていうとね、
はい、
もう15回戦マラソンレースじゃないんですよ。もう12回戦というのは中距離ですよ。8ラウンドまでで勝ってるからって逃げ込みにかかったら追いつかれますよね。
そうですね。
だからそれだけね、密度の濃いゲームになってますから、
はい、
それはそのどんな方式をとってもね、その欠陥っていうのはあるもんですよ。プラスもありマイナスもあり、
はい、
欠陥もあり、長所もあり短所もある。その時にどっちを取るかなんですよね。
なるほど。
一応公開採点っていうのをね、日本タイトルマッチ、その例えばミドルの5回終わって、
はい、
それで公開採点するでしょう、はい、採点を公開するでしょう。その時にやはりお客さん納得するわけですよね、
はい、
あチャンピオンの方が勝ってんだと、
はい、
挑戦者は攻めないといけない、そこでやっぱり挑戦者火がつくわけです。
そうですね、
逆にね、挑戦者はこれ勝ってると思ってそのまま行って勝ち損ねる、そういうアンフェアさっていうのはなくなりますよね。
ああ、はいはい、そうですね、
そういうプラスもあると。それはもうだからね、どんなシステムとってもプラスマイナスっていうのはあるもんでね、うん、今のところこれでうまくいってる面がありますよね。
なるほど。僕が見始めた時はさっきのこの話からじゃないですけど、12ラウンドから世界戦は12ラウンドってところから見てるんですけど、
はい、
15ラウンドの世界戦というのは僕のリアルタイムで見てないんですけども、ジョーさんから見て どんな感じなんですか。
だからね、例えば白井義雄さんとダドマリトンの試合なん
です、はい、
1ラウンド目はお互いね、フェイントの掛け合い、見合いなんですよね、
はい、
うん、それで相手の様子見だから、それで 実際その今でいうチャンピオンシップラウンドって言いますか、はい、その12回過ぎてから最後の、はい、3回ですか、
はい、
13、14、15、ここがもう非常にハードで、はい、ここをしのぎて最後にスタミナもあり、それで戦力が残ってる方がやっぱ勝利を収めるのもありましたし、15回逆転 KO っていうのもあった。ところがね、お互いダメージを与え合うスポーツとして、
はい、
格闘技として13回以降っていうのはやっぱり危険な面があるわけです、
はい、
リスク。だからその部分を軽減して短縮するっていうのは、まあ、ある種のその科学的根拠もあったわけですよね。
なるほど、はい、
だから15回戦から12回戦になった時のボクシングが徐々に変わっていったわけです。
うん、
昔ね、もっとダラダラしてたんですよ。
あ、そうだったんですか。
あの、ある意味でね、8回目ぐらいね、何ラウンドを休むラウンドにするかとかね。
あ、
うん、それでその胸突き8丁とかね、はい、8ラウンド目ぐらいが一番きついとか、
はい、
ということを言ってたんですけど、今そういうこと言わなくなったです。
そうですね、
スタミナを鍛えて、それで非常にそのトレーニング方法も変えて、みんなよく走るようになって、それで昔もっとね、言葉悪いんですけど、ダラダラ走ってたわけです。
ああ、そうなんです
か。うん、なんか長い時間走ってたわけです、
はい、
だから今はね、もっと密度の濃い走り方をして、
はい、
それで走り終わってからまたダッシュを入れたりね。
そうですね、来ますね、
うん、だからそうして、その例えばその10回とかそういう時にそのチャンスが来ても、もうまるで前半の戦みたいに攻めて倒しきってしまう、
はい、
よくはあんだけスタミナあるなって、うん、だからそういう練習してるわけですよね、はい、だから昔と練習の密度、スパークの仕方が違う。だからボクシングはそれによってね、やっぱり変わった面があります。
なるほど、面白いですね。はい、で僕ね、どうしてもね、僕からちょっとお聞きしたかったことがありまして、
はい、
中谷潤人選手、もうね、世界戦の決まってる、ジョーさんから見た中谷潤人選手のいいところ、強さ、あと世界戦の展望っていうのをちょっと聞きたいんですけども。
あのね、
はい、
背の高いサウスポーっていうのはね、相手にとってやりにくいんですよ。
はい、
それでね、中谷選手ね、非常にフライ級としては長身であり、
はい、
ましてサウスポーであり、それでパンチがあってコンビネーションがいいでしょ、
はい、
それでなおかつそのあれだけその頭の位置が高いところにあって、そのガードが硬い、
はい、
ディフェンスがいい。だからあとね、足りないものっていうとそのキャリアなんですけれど、
はい、
あの非常に順調に来てますし、
はい、
そのだからその世界タイトル取って、
はい、
年の若い間にチャンピオンになって、
はい、
それまでにあんまりダメージ溜め込まないでチャンピオンになって、
はい、
それで世界タイトルマッチでキャリアを積んでいける。だからあの具志堅会長のパターンですよね。
はい、
だからそのキャリアを積んでて、例えば年3回防衛して、
はいはい、
それで4年だから、例えば30歳までその戦える、あのチャンピオンで売れるってきたら何回防衛できますか。その、うん、ポテンシャルがあるわけですよ、
はい、
若さっていうのと、はい、若くしてその一応そのまとまった完成形に近い形を作れるっていうのは、うん、そういう意味でね、非常に有望、楽しみですね。
マグラモ選手もね、いい選手ですよね。
はい、
はい、どっちかというとやっぱり中谷選手の方がちょっと有利なんじゃないかなっていう感じですか。
うん、まあだからね、まあ、ちゃんと取る試合っていうのはね、
はい、
それだけそのリスクもあるし、
はい、
ところがそのハイリスク、ハイリターンで、それでこれチャンピオンになった時に自信にもなりますし、
はい、
まあ、年も若い、
はい、
それでその痛んでもない、
はい、
そういうことでこれからもっと強くなれますよね。
おー、では期待してよろしいってことでいいですか。
そうですね、それであれだけね、身長があるとね、上のクラスで2階級3階級制覇も目指せますし、
はい、
そういう楽しみもありますね。
はい、ありがとうございました。今回もたっぷり、お話ししていただきました、はい、どうもありがとうございました。
はい、どうもよろしく。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユーが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユーのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
おほほほほほ、銀ちゃんです。銀ちゃんのおほほな癒しの時間へようこそは、毎月第3木曜日、銀ちゃんがゆるくトークしております。みんな聞いてね。おほほほほほほほ。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第1土曜日に放送しております。
お、第1土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組、
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でもわかるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
やがやがやがやがよ。はい、今回もね、あっという間のね30分でございました。ここでですね、 RSC プロダクツからのお知らせです。 RSC 公式オンラインショップでは、2020年春夏の新作 T シャツが続々と入荷しております。 RSC ボクシングで検索し、ぜひオンラインショップでのご購入よろしくお願いします。東京大阪の店舗については現在臨時休業中となっております。はい、最後に、日本中世界中がコロナと戦っております。手洗いうがいをし、しっかりとご飯を食べて、しっかりと睡眠をとり、みんなでこのピンチを乗り切りましょう、というわけでございましてね。はい、来月もね、試合がないので、ゲストとのね、トークが中止になります。呼んでほしいや、ゲストだったらメールをお待ちしております。お時間です。さようなら。